はい、ということで演劇革命の3回目の音声なんですけども、途中でですね、野中、野中育次郎さんですかねとの対談で、いろいろこう日本のイノベーションについて語られている部分があって、そこが非常によく説明されているなと思ったので、そこをご紹介しつつ、お話ししていきたいと思うんですけれども、そう、なんで日本人がイノベーションを起こさなくなったのかという話が書かれているんですけども、ちょっと引用して読みますね。該当部分、これからの日本が変革するための、本質とは何かという項目です。で、知識創造やイノベーションの研究での深い洞察で知られる野中育次郎氏は、日本の失われた30年の本質的な原因は過度のプラン、アナリシス、コンプライアンスの3つだと述べています。これは戦後復興後に驚異的な成長を遂げた日本の産業が頂点に達し、やがて強みだった計画分析遵守ですね、プラン、アナリシス、コンプライアンスですねが、企業変革や事業転換を妨げるというイノベーターのジレンマですと。デジタル時代の今、一気に考え方を変えていかないといけない、先の見えない時代に突入しています。 BCG って聞くとなんか予防接種なんて思いますけど、 BCG ってなんかこの業界だとボストンコンサルティンググループの略みたいですね。で、 BCG の大先輩で三住グループの名誉会長である三枝氏も言ってますが、こういう大きな変革というのは70年80年ぐらいの周期で起こるそうです。この説に基づけば、戦後70を迎えた2015年あたりから世界市場は新しい土俵に入っているということです。 AI による市場の変化は確かにその頃から始まってますね、ということで、戦後70年って2015年でしたっけ、そうですね、終戦1945年だから、ちょうど70年から80年サイクルっていうと、まあ、そんな感じですかね。これですね。で、大事なのは、我々はまだ、てか私はまだ会社辞めて自分でやってるので、あれなんですけども、多分会社で働いてる人ってこの計画分析法令遵守の3つに縛られてるんじゃないでしょうか。で、結局その戦後に日本でたくさんの、イノベーティブな会社ができたっていうのは、その戦争でそれが一回破壊されて、そういうことを考えないで作ったからですよね。よく私のおじいちゃんも言ってたんですけれども、戦後日本が成長していく時ですよね。うちのおじいちゃんは終戦の時19歳とかなんで、もうまさにそういう世代、日本の高度成長の始まりを支えまくった世代ですけれども、ちょっと 法に触れるようなこともたくさんあったみたいなことやっぱ言ってましたね。ちょっとあんまりなんか言いたくないけどみたいな感じだったんですけど、てか言っても多分分かんないと思われたから私に喋らなかったんじゃないかなと思うんですけども、ですだから法令違反をしろっていうわけじゃないんですけども、その優先事項が逆なんですよね。今の最優先課題っていうのはやっぱ計画と分析とコンプライアンスなんですよね。特にコンプライアンスですよね、求められてるものとしては。だからっていうか、で、皆さんはもう潜在意識詳しいし、脳にも詳しいと思うので分かると思うんですけども、人間の脳とかっていうのを最優先課題にしたら、やっぱそれ以外のことってもう自動的に考えなくなっちゃうんですよね。ですだから、コンプライアンスを最優先でみんなでやっていくと、そのコンプライアンスを脅かすものっていうのはもう頭の中っていうか潜在意識レベルでもう切り落としちゃうわけですよね。だからずっと同じことやっていくわけですよね。市場分析をして、商品開発とか、リリースまでの計画を立てて、あとコンプライアンスを重視して淡々とやっていくみたいな感じになっちゃうわけですよね。ですだからイノベーションが起こらないわけです。で、これに対する解決策についてですね、この対談の後にも喋ってるんですけども、これをこれを改善するためにはどうするかっていう時に、この本で、まあ、パラパラと書かれているのがやっぱ多様性なんですよね。多様性があると、必然的にそのコンプライアンスとか計画とかが 破綻するわけですね。そうするとポンとイノベーティブが起こるわけです。だから、なんて言うんだろう、今はそもそもですけども、やっぱこの3つができる社員を取ってるわけですよね。俗に優良企業と言われるところから順番にそういう人たちを取っていくわけですよね。例えば計画ができて、コンプライアンスがあって分析ができる人っていうのだけを入れるから、そのルーチンワークっていうのはガサガサガサガサよく進んでいくんだけれども、イノベーティブは起きないわけです。実際はむ、あの昔の日本の会社って、どうしようもない人とかいませんでした？私が会社に入った頃ってまだギリギリそういう人いたんですけど、多分今は本当に俗に言うまともな会社って言われれば言われるほどいないと思うんですけども、なんかこの人大丈夫なのみたいな人って会社にいましたよね、昔の会社って。で、そういう人が、割と必要なんですよね。そういう人いなきゃいけないってわけじゃなくて、そのはず、まあ、ちょっとここなんで言葉を選ばずに言うと、ハズレ値みたいな人がいないと、やっぱ人間の頭っていうのはもう潜在意識の中で、イノベーティブなことを考えなくなってしまうんですよね。湧いた瞬間にファッて消しちゃうみたいな。でもちょっとそういう変な人がいると、なんかいいかもって心の中で思うっていうか、潜在意識の中で消さなくて済むようになるんですよね。だから、今ちょっと極端な例を喋ったんですけども、やっぱ多様性っていうのはすごく大事なんですよね。だからよく政策、特に女性関連の政策とかでも、なんでそんなことを考えつくんだっていう決定がリリースされてる時、その決定をした集団を見ると均一な人たちがやってませんか？私はもともと製薬業界にいたので、もちろんその薬品審議会とかっていうのをすごく身近に見るわけですけれども、例えばですけども、ちょっと下ネタになってしまいますけれども、それこそ、バイアグラって、75歳とか80歳の人でも、ED だって診断されたら保険として処方されるわけですよね、保険として。でも、女性に関連、女性の妊娠出産に関連するもの、あとはやっぱ自由診療になっちゃうわけですよね、未だに。で、いや、おかしいだろって思うじゃないですか、普通にね。普通に。妊娠出産が保険じゃないのは、それは自由意志に基づいてるからなわけですよね。で、ED も自由意志なんじゃないですかって、それ若い時はまだしも、80歳とか別に良くないと思うんですけど、年齢制限ないわけですよね。で、じゃあその決定を下した集団を見るとどうかっていうと、もう 1000% おじさんなわけですよね。それも、なんて言うんだろう、ずっとこう公務員畑を歩いてきたようなおじさんたち、同じバックグラウンドを持ったおじさんたちが決めてるわけです。だから、なんて言うのかな、今までの延長線上みたいな決断を下すので、そういうなんかこうちぐはぐな時代に合わないことが起こっていくわけですよね。でも時代の流れに敏感に反応し、イノベーティブなことを考えるってなった時に、やっぱ多様性が必要になるわけです。ということが非常に丁寧にちゃんと説明されたのはこの本だったなと思います。良書だと思います。ぜひしっかり皆さん読んでいただければと思います。私もちょっとまだ残ってるので読みたいと思います。以上です。